こんにちは、オフトピックの草野美希です。
宮崎哲郎です。
オブジェクト IO の沼田です。
シーアウトークではアメリカを中心に D2C、リテールテック、次世代ブランドについて発信しています。この番組では毎週発行している私たちのニュースレターのトピックやリテール関連のニュースを雑談しながらお届けするポッドキャストです。はい、じゃあ今回は宮崎さんからニュースを紹介していただく
という
、
は
い、
対面収録のことは一切触れずに
そこはフレーズに行くんですね
あ、そうですね動画も見てもらいたいですね、今回は。
そうですね、
特に。
はい。じゃあ、行きましょうか。
行きましょうか。行きましょう。はい。
はい、今日に関しては、まあ、ちょっと少し前の記事になってしまうんですけど、キャピタルフライデーっていう記事、が、まあ、ブログとして、うんうん、オリポップっていう、まあ、アメリカの D2C ソーダブランドですかね。まあ、結構売れているブランドなんですけど、そこの、まあ、成長戦略について、話していたっていうところ。でまあ、そもそもそのファンクショナルソーダって、まあ、より機能的、まあ、よりまあ簡単に言うとヘルシーなソーダを提供しているブランドなんですけど、もともと創業者たちは違うブランドを、違う飲料ブランドを立ち上げていて、それがまあ失敗してそれを売却したのが元々 の、まあ飲料領域の
オビ
ー。そうですね、オビーっていう、昆布茶系ですかね、確か
昆布茶って書いてたね。
そうですよね。なので、それを元々やってて、それを失敗して売却して、でもう一回2018年に再度まあドリンクブランドを立ち上げたいというところで100系の出資額、まあ調達をからの、まあ、成長、したと。これで、まあ、初年度852K の売り上げ、まあ、1億ちょっと、うんうん、ですね、の、売り上げがあって、で、まあ、その年に40店舗くらいのグロサリーストアに入ったんですけど、うんうん、それ自体も結構すごいなっていうのは、うん、
すごいですね。
そうですよね、初年度から、う
ん、初年度の売り上げに関してはなんか割とまあ
まあ、見るパターンですよね、
うん、まあ、見るパターンですよね。こんなこと言ったら失礼かもしれないけど
すごい、すごいけど、
投資家目線からすると、
いやなんかフィスタブルズとかプライムの話聞いてると感覚おかしくなるんですよ。
ゼロイチが彼らはすごいですから
ね。ゼロイチどんだけ売れてんのよっていう話、まあ、それは置いといて、はい、彼らがやってその2年目にその40店舗に一気に展開したってことですよね。
そ、1年目の終わりで、
終わりに。
そうですね、
すごいですね、
はい、で2年目の店舗、あの売り上げがそこから8.6ミリオン、
うん、あ、すごいですね。もう これって卸売り上げなんで、多分上段に対してその 60% とか 70% とかそれぐらいの金額で卸してるってことですよね。
そうですね、おそらく。
なるほど。
で、2020年が、なので 8.6 ミリオン、あ、 2年後ですね、そういう意味だと、うんうん、で3年後の2021年が 29.7 ミリオンなんで、 8.6 から 29.7、まあ4、まあ、3.5 倍ぐらい。
3年目がないつでしたっけ。
3年目が2020年です
ね。20年か、はい。
で、4年目の2021年が 29.7 ミリオン、
はいはい、
で、5年目が2022年、2年前ですね、
はい、
のが、73.4 ミリオン、うんうん、で、去年ですと200ミリオンぐらい、うんうん、の勢い
で。すごいですよね。
すごい、
で今ですと100人ぐらいの従業員で、2.3 万店舗ぐらい、
うんうん、
に入っているというところで、確かインスタカートでもその急成長中のブランドで、2位に選ばれて、いったと思うので、
広告枠じゃないです。
広告枠ではない。
1位は何なんですか。
1位は、これなんかお菓子ブランドだった気がするんですけど、僕もちょっと聞いたことなかったところ、ですね。多分調達してない気がするんですけど、
そっちの方がすごい説
気になりますね。
そこもしかしたら大手がやってるかもしれない
なるほど、
あ、
そうですね
そういうことにしときましょう。
いやでもだいぶ急成長してますよね。
そうですよね、うん、
ちなみに、あ、もうちょっとそのもしかしたらこの後鉄郎が話す予定なのかもしれないですけど、その昆布茶をまあ、昆布茶領域も結構コンペティブじゃないですか、
はいはい、
で今回そのソーダっていう意味でソーダもすごいコンペティティブで、なんか環境としては似てるのかなって個人的には思っていて、
はいはい、
まあ、昆布茶も結構健康飲料みたいな感じの売り方してたんだと思うんですけど、うん、なんかその今回と前回の違いって何なんですかね。
まあ、多分ソーダと昆布茶のまず認知度が圧倒的に違う。
なるほど、なるほど。
ソーダですと確か、彼らも言ってたと思うんですけど、 98% のアメリカの家庭ってソーダもがあるんですよね、うんうん、家にちょっと日本とは違いますよね。そういう
ですごいですね。
なんでやっぱりそこのそもそも昆布茶って知らない人って多かったりもするので、うんうん、アメリカのテック業界とかですと一時期なんかもう水かビールか昆布茶かみたいな、うんうん、昆布茶がもうオフィスにタップにあったぐらいだったと思うんですけど、はい、まあ、ソーダですと基本的に一般層に リーチができる、っていうところは一つあるのと、うんうん、あとはやっぱりその彼らが狙った層が、ちょっと違ったっていうところで、まあ、最初はどちらかというとお母さんとかそのもうちょっと上の層を狙ってたんですけど、途中でリブランディングを1回して、うん、それでより、Z 世代の層に、リーチし始めたっていうところですね、うんう
ん、市場が大きいのが分かりません。お母さんに向けた層だろうマーケティングってどういうものなんだろうってちょっと気になりますね。
そうですね、全然パッケージとかも全然違ったので、うん、それこそあの競合 の後々ちょっとここも話すんですけど、ポピーっていう競合サービスがいるんですけど、はい、そこも結構リブランディングして、そこも元々お母さん世代が、飲んでたっていうところですね。
なるほどね。昆布茶ってねちょっとやっぱニッチですもんね。
そうですね、
そこのなんか元々のパイがそもそも違うって話ですね、うん、
なのでどちらかというと多分東海岸と西海岸沿いが昆布茶ユーザーがより多いっていうところなんですけど、よりその、まあ、全米でいきますとやっぱりソーダがっていう、
アメリカの家庭の 98%
がソーダを持っているらしい
です。ソーダっていうのはいわゆるも炭酸であれば何でもって感じですか。
そうですね、基本的に。
いや、あります
ないですね。
いや、あります。
ないです。
ないの。
僕ソーダ飲まないんで。
そうだ。
あ、そうだ。
今のやばい、カット。
カットだ。
ビッグカットでしょ、これ。
家にありますか？
いや、あるんですけど、あの、5ミニってソーダに入るのかっていう。5ミニずっと飲んでるんで。
へぇー。
で、松さんでも、あの、炭酸水とかは好き
です
よ
ね。あ、炭酸水大好きっすね。
そうですよね、
はい。家であえて飲んだりはしないですけど、あの、レストラン行くときは大体、自分お酒飲まないんで、ずっと炭酸水飲んですけど。なるほどね。日本だとじゃあそこまでのシェアはないですね。
そうですね、そもそもソーダって結構あまり多分子供もあまり飲まない、うんうん、
確かに
と思うので、
アメリカがやっぱりそれだけソーダが普及している、うん、ソーダ先進国ってことですよね、うん、なるほど、理解しました。
まあ、なんであの、まあ、その やっぱりそのヘルシー健康のところを最初に押し出して、まあ、実際の確か砂糖のグラム数とかもあの、彼らは2から5グラムの砂糖に、対して平均的なソーダは39グラムのソーダが、
うん、10分の1以下なんですね。
10分の1ぐらい、ですね、はいはい、のまあ砂糖の量、があると、まあ、彼らは言っているので、なのでまあそういう意味だと、割と、そこでも差別化ができたんじゃないかというところが一つあるのと、うん、まあ、あとやっぱりそのあの TikTok 戦略、が非常に、優れて、まして、今多分36万人ぐらいのフォロワーが、いるんですけど、もともとはその、まあ、TikTok 以外のいろんなチャンネルで広告とか出してたんですけど、やっぱりロアスがあんまり合わなく、うん、TikTok に寄せましょうというところで結構エージェンシーとかにもお願いしたんですけど、それもうまくいかなくて、
うん、
で、次に彼ら何をやったかというと、TikTok クリエイターを、ほぼフルタイムで採用しましたと。で、その人に、あのチャンネルを、運営させてもらった。
あ、なんか聞いたことあるやり方っすね。
社内インフルエンサーみたいな。
いや、外部 の,
外部の
普通に、確か、8000、9000人ぐらいのフォロワーがいた TikToker、うん、のサラ・クレインさんっていう方なんですけど、
あのもう社員として、はい、採用したところですか。
一応正式に言うと社員ではなく、うん、一応リテーナーっていう形で、
あ、なるほど、
あの一応、まあ、でもフルタイムでそのブランドに、まあ、
年間契
約とかで、はい、
なるほど、
採用しているっていうところで、彼女がブランドの顔に、なってくれたっていうところで、基本的にあのオリポップの TikTok ページに行くと彼女が基本的に紹介したりとかいろいろやってるんですけど、うん、そこがかなり、うまくいったっていうところですね。
それってどういう契約だったんでしょうね。例えばそのここまでのリーチがいったらより報酬が増えるよみたいなインセンティブがあるのか、
そこら辺気になりますよ ね、このボーナスがあったのかどうか。でもおそらくあったと思うので、
ちょっと我々の投資先もそういう取り組みってやってるじゃないですか。
そうですね、
なんかそういうのちょっと聞いてみたいですね。
うん、
なるほどね。
まあ、でもなんか個人的にこの、まずそのクリエイターをブランドが採用するっていう取り組みって今後増えてくるのかなっていうのは思っているので、それこそ最近ピザのデリバリーアプリのスライスっていうサービスがアメリカであるんですけど、そこもピザインフルエンサーを採用していて、確か給料が 85K から 110K ぐらい、っていうところで、まあ、
1300万とか、
そうですね、まあ、ニューヨークなので多分、ニューヨークにとしてはそこまで 高くはないんですけど、
う
ん、
ね、はい、2倍ぐらい
高いですね。ただ多分それでも一応フルタイムではあるものの、多分他の自分の作業もやってもいいっていう話だと思うので、うん、まあ、それはなんかすごい面白いのと、あとリッチウォレット、もう、実は、実際採用したかどうかわからないんですけど、確か去年オファーを出してまして、うん、一応 1億の契約、
年間、
いや、4年間のコミットをしてほしいと。
プロ野球選手みたいな、ね、
で1ミリオンから10ミリオンまで支払いますと。
すごいっすね、
はい、で、まあ、基本的にあの全部キャッシュではないので、一部エクイティとか、も含めて、
悪態つきながらやることやってますね、ショーン・フランクはリッチの CEO は
でもいわゆるそのクリエイティブディレクターとして迎え入れたいと、うん、いうところなので、多分今までの多分やり方とはちょっと違うやり方だと思うんですけど、 なんかこういう確かにその仕組みって一つありなのかなと思うので、うんうん、そもそもそこ の SNS 上とかオンライン上でそのどういうふうにマーケティングをするべきかっていうのを一番理解している人たちは多分クリエイターなので、うんうんうん、なので彼らをもう採用しちゃうっていうところですね。
なんかラグジュアリーブランドのアーティスティックディレクターみたいな感じですね、うん、なんかそういう形で、まあ、プロとして数年契約で特定の領域 あの範囲任せてやってもらう、社内の人として動いてもらうみたいな、うん、そのリッチのやつってカバー範囲って TikTok のアカウントを任せしますだけじゃないってことですよね、多分、
だけではなくて、それこそそのクリエイティブの戦略的なミーティングに出てもらうとか、うん、なんかいろいろ含まれているんですけど、条件として。ただ 彼からするとそのセレブにお金を払ってその写真撮影を何回かするよりも、フルタイムで何回かそのアドバイスをもらえたりとか、実際に戦略に実際関わってもらって実際作ってもらうっていうところに入ってもらった方がいいんじゃないかっていうのが、まあ、彼 の仮説ですね。
ちなみにオファーはどんな人に対して出してたんですか？そこまで分かってる？
そこまでは分からないですね、はい、でもおそらくその YouTuber、TikTokか、まあ、おそらく YouTuber の方が強いかなと思うので、そっちに向けてなのかなと思いましたね。
なるほど。
4年ってでも長いですね。
そうですね、結構長いコミット、
うん、
まあ、なのでそのクリエイティブディレクターっていうポジションですよね。
うん、
なんかその TikTok の話が結構出るとは思うんですけど、まあ、リールもかなり、まあ、見られてると思うんですけど、うん、そっち側にフォーカスするブランドとかは別にないんですね。
そうですね、まあ、やっぱりその TikTok の方がやっぱりそのリーチとかは強かったりするので、うんうん、まあ、同時にリールズもやると、うんうんうん、でほとんどの多分ブランドは、TikTok とリールズ同じ動画を出す傾向があるんですけど、うんうん、確かオリポップは違う、
なるほど、ね、
あのクリエイティブをあのよりインスタより、リールズよりというよりもインスタグラムよりの、投稿を、インスタグラムリールズでやるっていうところですね。
あ、そうなんですね、
はい、なんでもう少し自社のブランドのなんかもう少し綺麗めのショットとか、うんうん、もう少し作り込んだ、クリエイティブ制作をそっち側でやるっていう話でしたね。
ちょっとだからインスタグラムのところの方がよりオフィシャル感が強くて、
そうですね、
TikTok の方がよりその、まあ、UGC じゃないけど、うん、そのカジュアル感が強いっていうイメージですよね。ショーツとかどういう位置づけで、
ね、ショーツは分からないですね、ちょっと書いてなかったので、ちょっとどういう形でやってるのかはちょっと分からないですね、うん、ただその TikTok と、まあ、おそらくショーツもやってるかもしれないんですけど、もう一つその彼らが面白かった戦略としては、そのプロダクトプレイスメント、まあ、いわゆるその、他の人の動画で、とりあえず、まあ、その缶をオリポップの缶を持ってくださいと、別に宣伝しなくていいですと、ただ置いてくださいっていうのを、結構積極的に、やったので、なので実際に TikTok 上でハッシュタグオリポップパートナーって検索すると何百も動画が出てくるんですけど、普通になんかいろんな普通にクリエイターがあのオリポップを持ちながらいろんなことを普通の動画を作るっていう。
それはじゃあ別に宣伝しなくていいからギフティングみたいな感じでお金も出して
る、ね、多分 お金はなんか多少なり出してるとは思いますね。
まあそしたら一応だから PR としてやってるってことですよね、
はい、
なるほど。
そのポスト自体は PR っていう位置づけになってるんですか？
まあ、少なくとも、ハッシュタグオリポップパートナーは入ってますね。
まあ、それをだからもしかしたらね PR タグとして位置づけつけてもらってるかもしれないですね。
で一応そのオリポップパートナーの、動画の合計再生回数が、16億再生回数を超えているので、まあ、何百って何千って多分動画があるので、でもなんかそのやり方って多分すごい面白いですし、いろんなインフルエンサーとかそのクリエイターがとりあえず置いて使っているっていう、ことをやれば 何が起きたかというと Z 世代の中ですと基本的にもうコカ・コーラ VS ペプシじゃないんですよね、うんうんうん、もうオリポップ VS ポピーの状況になっている、っていうのは多分その TikTok 上でどれだけそのドリンクを見てるか、が勝負だったのかなっていうのを思いましたね。
なるほどね。この先もあれですよね、多分紹介あります。あ、何なら質問したい。
あ、全然
あの TikTok ショップとかはやってないんですかね。そのいわゆる多分自分たちでやるっていうよりはあれクリエイターさんに、はい、クリエイターにね、あのお願いしますってお願いして言ってもらうってパターンだと思うんですけど、
は
い、
今のところやってなさそうですと、もおそらく試すとは思うんですけど、あの TikTok ショップにどこまでフィットしてるのかっていうところあるので、
ね、そこでのコンバージョンって感じじゃないもん、ね、スーパー行って買うみたいな感じ、ね、イメージじゃないですか。
なんかその衝動買いとかの商品の方が多分 TikTok ショップにフィットするので、その場でコンバージョンさせないといけないので、うんうん、なので多分どちらかというと TikTok に関してはその全面的にその Z 世代の中でソーダイコールオリポップっていうのを認識づけさせるためのもの
ですね。第一層機取ってるってことですね。
はい、
なるほど。だから広告っていうよりはそのオーガニックにそれをまずそのバズるような動画を作るのと、
そうですね、
プラスそのプロダクトプレイスメントっていう形の、はい、まあ、広
告、それでまあ普及させるっていう、ね、その二軸のやり方ですね。
なるほどね。なんかわかんないですけど、あ、そういうスーパーで買うものとかって結構 TikTok 向いてるイメージありますよね。で TikTok で見たからスーパー行った時にあこれみたいな感じで買うみたいな、
うそうですよね。
なんかそういうなんだろう、カスタマージャーニーがすごくイメージしやすいっていうか
確かにな
んかスーパーで撮ってる動画とかも多いしさ。
値段的には安いんですか。
値段的にはちょっと普通のソーダより高いですね。
コーラ、コカ・コーラとかよりは。
そうですね、高いですね。
1本だ 2.5 ドルぐらいですよね、
多分そのぐらい普通にしますね、
はい、でコーラとかより全然高いですね。
ちょっと高いですね、
はい、
確かに。
で D2C はもうほぼ規模感としてはあんまない、
多分全然だと思います ね。基本的にもう店舗を どれだけ今広げられてっていうところだと思うので、
なんかダース買いだった気がするな。1ダース買うみたいな感じで、まあ、当たり前ですけど、でもまあ飲料ってさ単価低い割にさ重いしかさばるからさ、
そうですよ、ね、
向いてないんですよねこの直販でこんなこと言ったらですけど結構大変なんで。なんか日本だと結構近しいとこだとやっぱりベースフードとか、なんかやっぱりそのみんな自分甘やかしたいじゃないですか。いやソーダ飲みたいんですよ飲みたい、コンブチャじゃなくてソーダの方がいいんですよみんなだけどやっぱ健康に悪いっていうイメージがあって、なんかでもそれ甘やかして飲むんだけど健康にも悪くないみたい な、そういうところなのかなと思ってて、だからベースフードも、ね、お菓子パンみたいなのが、菓子パンがすごい健康にいいよねみたいな、クッキーが健康にいいよねみたいな、なんかアングルで売れてんのかなと思うんですけど、なんかペプシとかポッピーとかもまさにそのコーラ飲みたいけどコーラちょっと体に悪そうだから、なんか体に悪そうだから俺好きですよコーラを、コーラとスプライト大好きなんですけど、まあ、イメージ的にちょっとそっちの方がいいっていう感じのなんか選択になってるのかなっていう。
おろし、そのスーパーの人たちはどういうなんていうか目線でポピーとかそのオリポップ仕入れようって思うんですかね。
スーパー側っていうことですか、は
い、でも、ま、どこにでもあるってやっぱすごいですね。
そうですね、まあ、でも基本的にその、まあ、今ですとやっぱりいろんな店舗にもう何万店舗にも入っているので、なのでまあ我々もっていう形になると思いますし、あとはまあ多分その Z 世代のなんか人気度とか多分そういうスタッツとかを出していたり、まあそもそもあの店舗によってはそのより若者層が入ってこなかったりすると思うので、まあそこをまあ入らせるような仕組みができるんじゃないかみたいな話とか、結構その卸戦略のまあ多分なんか営業方法の一つとしてはその新しい顧客が入ってくるとか、もしくはその新しいその既存の顧客なんですけど違うカテゴリーのものを買ってくれますと。なんでよく多分ハリーズとかこの戦略を取ってたと思うんですけど、彼らはそのターゲットに入った時にそのミレニアル層、ミレニアル世代がまあお客さんだったんですけど、あのターゲットのすでに来ているミレニアル世代でそのわざわざそのまあ、ハリーズ そのカテゴリーを買う人が少なかったらしいので、そこのコンバージョンをさせたっていう、なんかそういう形でその卸を、まあ、その店舗を説得するときになんかいろんな形でその新しい顧客、が、入って、来れますよっていう多分ピッチの仕方ってあるのかなと思いますね。
なるほどね。なんかその40社最初その下ろした時のなんかピッチの資料とか見たいっすどんな感じで提案したらそうなるのかな。
おそらく多分よりローカルな場所だったと思うので、多分まあナショナルクライアント系は多分1社とかだったと思うので、
それこそネイバーフッド、今はなきネイバーフッドグッズとか、
いや直近にありましたね
ちょっと衝撃のなんか、
ね、
衝撃というか、は
い、ちょっと連続で
連続で行っちゃったんで悲しいなと思って
そうですよね、
はい、まあでもそういうところかもしれないってことですよね。
うん、あとはなんかちょっとオリポップとかポピーとはちょっと関係ないんですけど、最近なんか面白かったなと思ったのがその三蔵、これも、はい、
競合ですよね。
そうですね、競合、のブランドなんですけど、そこが結構その店卸先のポップをどう見せるかとか、なんかその、まあ、いわゆるいろんなケースを積み重ねておくんですけど、それの見た目とかそれのなんか角度とか、なんかそれをすごい検証してたりとか、考えてたの、なんかその投稿を見たんですけど、それめちゃくちゃ面白かったので。
サンゾ自身がそれ店頭でってこと？
店頭でですね、
その、
例えばホールフーズでとか。
ポップは彼ら自身が考えてたってこと？
彼ら自身考えてたりとか、まあ、あとその本当にどういう形で作るのかとか、うんうん、なんかその 見た目を、まあ、いかにどういうふうにユーザーのアテンションを引き寄せて、うんうん、それで、まあ、いわゆるコンバージョンに近づかせるかっていうのを、まあ、しっかり考えてるっていうところですね。
ホールセールで契約取るためにもやっぱり SNS ですごい顧客がついてるっていうのは、その担当者レベルだと聞きそうですよね。
そうですね、
うん、担当者がここ仕入れたいんだけど、これぐらいバイングしたいんだけどって上司を説得するときに、いや TikTok でめちゃくちゃバズってるんですよみたいなのがもう、うん、キラーワードになりそうですもんね。
なんで、まあ、なんかそういう TikTok を活用する戦略って多分あんまり多分シェリアトークでも話してなかった気がするの で、
そうです、ね、
なのでまあ今回ちょっとそこの話をしたかったなっていうところと、あとまあ Z 世代の中、アメリカの Z 世代の中ではそのコカ・コーラ VS ペプシがその概念自体がもう次の世代のブランドにリプレイされているの で、 でまあだからこそ僕も年始 の、 今年の予想でオリポップかポピーが買収されるんじゃないかっていうのを書いたの、そういうところにあるっていうところですね。
ちなみに黒字化はしてるんですかね。
黒字化はなんかしてるってなんか記事でどこかの記事で書いてた気もするんですけど、
調達してましたよね。
はい、だから去年調達してましたね。
してる気しますけどね。
どれぐらい調達してたんですか。
多分数十ミリオン、
35とかそれぐらい
調達してた気がするので
35から50ぐらいだった気がします。
ただなんか同時になんか売却先を探し始めてるみたいな話は聞いていますね。でそれこそ直近ですと純社員、ここは昆布茶系ですけど、そこが、ちょうどまあこの収録してる今日調達少し発表したんですけど、そこも多分ちょっと苦しんでまして、で売却先を探してたんですけど、まあ、なんかギリギリ多分 P ファンドかなんか探せたと思うので、なんでまあ多分これから結構売却に向けていろいろ動く、ブランドも出てくるのかなと思います。ビューティー領域ではめちゃくちゃ動いてるので、
そうですね、
はい、
それこそシャットダウンするところもあれば、だからランウェイ問題が今年の上半期で来るって感じですよね
そうですね。なんでよほど、まあ、それこそ多分オリポップとかポピーとか結構売り上げ成長しているので、なので、まあ、おそらくまだ大丈夫かなと思うんですけど、売り上げがフラットでしたり、まあ、低下し始めているブランドに関しては結構なダウンラウンド、それこそ直近、一社ありましたけど、まあ、そういう動きが出てくるのかなと。
なんか自分もあんまりそのホールセールでその伸びてる会社の組織図とか見たことないんで、ちょっとなんかどっかで見てみたいなと思って、 D2C で伸びてるところはね、結構投資先とかでもね、あるんで、そういうところのを見て、あ、なるほどこういうレポートラインになってんだっていうのはね、あるんですけど、
確かに、まあ、それ専用のそもそも営業部隊も必要ですからね。
確かに、
なるほど、
はい、
ありがとうございます。
じゃあそんな感じで今回も聞いていただきありがとうございました。ニュースレターとノートも更新しているので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。